今回ですね、あの11月ということでございまして、まあ来月のね、スライド男祭りを宣伝しながらなんですが、もう一個忘れたらあかんよっていうことでございまして、トイチ重造の日に関して喋りたいんですけども、まあ、もう終わってるんでね、まあ回想は後々としましてですね、はい、なんと、ご存知でしたか、トラさん、関西にはですね、自主映画の監督は2人しかいないんですよ。
そんだけしかいないんですか？
2人しかいないんですよ。
結構賑わってるようなイメージあります。
関西の自主映画の世界には、寺田監督事務所と、あの監督って2人しかいないんですよ。
えらい身近ですね。
もう2強しかいないので、あとはもう全然いないんですよ。もう独壇場なんでね。
なるほど、
もう1位と2位しかいないです。作品日本出したら1位と2位ですから。
なるほど、はい、
ブービー賞とケツってこと
なんです。そっちからです
ね。なんですけども、あの加納監督のですね、まあ、所属しておりますネオスピリッツというグループございまして、そちらはですね、まあ、関西で言いましたらですね、もう老舗でございまして、自主映画のことをご存知の方だったら分かると思うんですけども、ネオスピリッツって言ったらもうね、自主映画の世界で老舗中の老舗なんでございますが、ネオスピリッツの、定期上映会っていうのがございまして、それがですね、数えまして第13回なんですが、はい、年1回やってるとしたらもう13年やって
る。13年ね、歴史が、
はい、27、28と金土とやるんですけども、はい、場所をですね、まあ、あの金曜日はですね、淡路東方2というところでございまして、はいはいはい、まあ、常人地からすぐ近所でございまして、
そうです、ね、
はい、淡路東方2でございましてですね、はいはいはい、それは金曜日にありまして、それで土曜日にはですね、大東のですね、あの文化情報センター DIC21 っていうところがございまして、ここ皆さん全然わからないと思うんですけど、めっちゃええ劇場なんですよ。めっちゃええっていうのはめっちゃ綺麗っていう意味なんですけども、めっちゃちっこいんですけども、映画館をギュッとちっちゃくした感じで、めっちゃ綺麗な映画館をギュッとちっちゃくした感じで、実写映画やるにはめちゃくちゃもっとめっちゃいいところ、
持ってこいみたいな、
持ってこいなんですよ。ただ一貫線隅の堂っていうね、
またディープなところですね、
ダッケント線で隅の堂なんで、その場所以外はもうパーフェクトですね。めっちゃ綺麗んですよ、まあ、相当甘く下ってると思うんですよ、ここ。相当な甘く下りが来てると思うんですけども、
金が動いてるわけ
ですね、はい、だって意味、隅の堂にそんな映画館があるって意味わからないでしょ。絶対おかしいですけどね。
宮本照の小説に出てきたぐらいですね、隅の堂がね。
隅の堂出てきましたか。
それぐらいしかもう情報ないやつは。
そうですね、
隅の堂情報、
テルのところにね、てんてんてるみんの文化を押そうでございますよね。はい、じゃあ置いときましてですね、
あのまた大阪エリアの人分かりにくい
ですね。そうですね、文化情報センターですよね、文化放送は関係なかったんですけども、
QR じゃないです。
そうですね、 J-WAVE ってことですか。
いや、それも違いますよ。
どうもこんばんは。
それやりたいだけ
です。そうですね、やりたいだけでしたけども、まあ、あのネオスピの、ことはですね、文字の方を読んでいただく感じになりますが、私ですね、トイチ重造もですね、加納監督の作品に出てまして、ネオスピリッツでこう3本のオムニバスがございまして、
はいはいはい、
映画監督2人しかおらへんはずなのに、他の監督も作品出しておりまして、
あ、監督じゃない人も出してるみたいな感じです
かね。監督って書いてますけどね。
あ、マジですか。
ヤングタウン的には2人しかいない感じでございます。
他認めてないみたいな感じですかね。
いや、あの知らないって言う
こと
で
ございます。納得、
はい、できない。、はい、ね、つとむくんってことでございますが、あのオレオレデカという作品に、
ほうほうほう、
私とですね、吉田ジョージがですね、
はい、
ジョージュデカという名前でございまして、
久々のコンビ復活みたいな、はい、
ジョージュデカで出演しておりまして、その作品にですね、なんとある女優さんが声の出演を
され
ておりまして、
だからデラックスな感じですね。
そうですね、デラッデラッっていうことで、ね、危なくデラックスファイターがね、
こんなとこで出されたら困ります
よ。っていうことで、デラッみたいな、ね、途中でやめる。
分かった分かった、プラズマをつけるからみたいな、
吉田君。これちょっと似てるんですけどね。はい、
確かにそれは似ている。
ほらほらほらほらほら、いいな、ほらほらほら。レオナルド博士なんですけども、ちょっとわからないと思うんでね。
まあ、詳しくはもう宝の爪団を見 て,
見ていただければね。そうすればデラックスドーターのボケもわかるってことでございまして、皆さんデラックスドーターでキョトンとされてたんですけども。
見事にほとんどがキョトンと
してた。そうですよ、
そこに関しては、ね。
わざわざ付け加えたのに、もともと11人に選んでなかったのに、リザーブメンバーとしてデラックスドーターを入れたにもかかわらず、キョトンと刺すという。
満を持しての起用だったんです、
ね。いや、まあ、なんていうんですかね、僕が、 やっぱり誰が鷹の爪だ見てんねんっていう単語を言いたかっただけですあのかつてですね、あの東国バルゴ講座の中で誰がヒロティモーニングジャム聞いてんねんっていうセリフを言いたいだけでミフィちゃん入れたような感じでございます、はい、
そういうことやった
よ。そうなんですね。
いましたよ。
京都で802聞こえないですよね。でもね、
802聞けますよ。
あ、聞こえる、すごいね。
聞いてます、聞いてます。
ヒロティモーニングジャム聞いてる？まあ、それ聞いてなかった。
知ってるのは知ってる。
何、802何聞いてんの？じゃあ
分かんない、車に乗った時に
中島ひろと聞いてるの？
はい、聞いてる。
あ、聞いてる。中島ひろと
ぐらいしか多分知らないかもしれない。でもヒロティも知ってる。
ヒロティも知ってた、
名前は。
そうなんです、ババロワーズでですね、第17回公演スペースラビットハンバーガーシステムっていうのがつい最近終わったんですけども、あれが全11ステージあったんですけども、11ステージ中ね、8ステまで終わった段階で、まあ、心地よくなりまして、まあ、ええんちゃうかと、
うん、
僕もともと劇団セルフキートンなんですけども、劇団セルフキートンって、土日で4ステやってたんですよ。
おうおう、
劇団時代ね、
うん、
なんで8ステ終わった時点でもう公演2本終わった状態なんですよ。
なるほど。
セルフキートンで言えばね、うん、
当番方みたいな感じですね。
なんでね、うん、8ステ終わったらもう芝居を2本終わらした状態だと、
うん、
なんでもういい感じなんで、もう11ステージなんで9、10、11であと3ステ残ってるけど、うん、あと3ステはもうね楽しみましょうと、僕は、
お
ー、もう2本終わらしたんだもんと、
うん、
あとはもうね、あの肩に力入れずに楽しみますよっていうことを初代セルフキートン座長横田武美に言いましたところ、うん、いやちゃんとやれよって言われたんですいう事件があったんですけども、
そこでも声は張ってなかった、
ね、そうですね、聞き取りにくかったんですけども、うん、僕は聞きない点で聞き取れたんですけども、うん、の中のですね、あの、まあ、何が言いたかったかっていうと9ステ目10ステ目は変に肩の力が抜こうとしてあまりうまくいかなかったって話だったんですけど
ダメじゃないですか。
まあ、10ステ目が特に一番ひどくてですね、11ステージ中10ステ目が一番ひどかったんですよ。ひどかったところは、まあ、受けなかったということなんですけども、その時にヒロティのネタをやったんですけども、まあ、常に幼なじみを、ね、探してるっていうコーナーなんですけども、まあ、毎回ね、あの部活が変わってるんですわそのストーリーでね、前回ライカーノーリングキャンディーに関しましてはボーリング部であったりとか、はい、今までね歴史を紐解けばサッカー部であったり柔道部であったり空手部であったり野球部であったりね、ラグビー部であったりとか、うん、剣道部であったりとかいろいろするんですけども、うん、体操部だったんですけどもね、まあ基本前芝居ですわ、
うん、
もうあの舞台上の人には全然当てずに、うん、客席にばっかし当てる、
はいはいはい、
もう舞台のつらつらに立ってね、
うん、
クラスのみんなから始まるわけですよ、うん、客席に向かってね、でまあ、体操部のみんなが俺のことをヒロ君に似てるって言うんだよ、ご存知ですか東京ドックス見てますかと、
うん、
何でしたっけ、堀北真希のね、
はいはい
はい、寮長の役とかね、うん、見てましたかと、うん、ヒロ君ね、そんなに俺ってヒロに似てるかなって、であまりにも俺がヒロに似てすぎて、うん、体操部のみんなが俺のことをヒロティーって呼ぶんだよって言ったら、まあ、今みたいにトラさんみたいに笑ってくれたらよかったんですけど全くキョトンとされてしまうっていうね、うん、誰だこのネタを俺に投稿したやつは
ドキ
、まあ、3人の構成作家がね藤原滝さんついてたんですけども、そのうちの1人の構成作家が送ってきた水島ヒロとヒロティーを間違えるっていうのを採用したらですね、だら滑りやったっていうね、いう事件があったんですけども、
話だよ
本当ね、もう頑張っていただきたい、僕のたけしの構成作家ですから、ね、僕も含めてですけども、はい、そんな感じでお送りします JTS ギャングタウン11月号ボリューム2なんですけども、
はい、
そんな、ことは置いときまして、何が言いたかったか分からないですけども
置いときつつ結構尺使いましたよ。
そうなんですよね、今回はですね、その加納監督のですねオレオレデカでですね、
うん、
声の出演をされております、ゆうこりに来ていただきました。ゆうこり ゆかりんです。もう名前も言わない。
ゆかりんで
、はい、お送りしておりますが、ゆかりんの時って藤原拓司何やってましたっけ？
ピッピって言ってました。
それ全部
それ全部なんですかね。
え、どうなんや、最後
出てきてから何を喋ったかみたいな。
一番最後に青島さん言ってた。
あまりにもこうショッキングな映像のためにこう記憶が飛んでってしまったみたいな。
飛んでる飛んでる。だってもうめっちゃこう目が点やって、あるの、おっおっと
思って。今何が行われているのっていう。
そう、全然こうって、あれ出てるのっていう感じ。初めて見たんですね。初めて見たからおっとって思って、役と
これ役じゃないもんね、なんせね。
すごい衝撃が走りましたね。
おっさんが体操部の格好でやってくるだけですもんね、あれね、言ったらね。
で、好き勝手なことをしてこう去っていくっていう。
そう、
あん時も夢にきらめけって言ってたのかな。
あ、言ってた。
あ、もう言ってた、ね、
言ってた、言ってた。
地味にね、あのトラさんのが採用されてたっていう。
そこ？
それ、採用されて地味にね、変形バージョンで採用されてたという。
嫌なところにこう引っかかったんだ。
いや、ちゃんと活躍しましたよ、天罰でトラさんが構成作家として。もう夢にきらめけは鉄板なんでね。大丈夫でした。ございますが、ただトラさんのヒロティは滑ったんです。一番滑ったのがヒロティやったけど、
むしろその辺が一番自信やったのにみたい
な。あれね、まあね、なかなか思い通りにいかない
ってい
う旅ながらどうぞ、
はい、
う
ん、はい、
感じなんですけど、
笑いって難しいね。
難しいね、ほんとね。まあ、ちょっとじゃあオレオレデカの話にちょっと戻りたいんですけども、はい、まあ、加納監督でオレオレデカなんですが、
はいはい、
主役がですね、うん、亀ちゃんっていう通称の亀山くんなんですけども、亀山くんがですね、なんとギャンタンファミリーなんとゆかりのある男でございまして、見た目はですね、僕みたいな感じでアラブの男のような感じアラブからやってきた感じなんですけども
大丈夫か、はい、大丈夫か、
はい、アラブ首長国連邦 UAE というような感じなんですけども、うんうん、それやったら俺でもええやろ、カノさんそこでも出てくるんですけど、はい、ワードなんですが、亀ちゃんはですね、なんと、うん、ババロワーズのウニさんの前の会社の人でございます。ウニさんの前の会社の人ということは、なんとギャンタンファミリーのコンプリート部、コンプリート部キャプテン、当たる時は当たるさんの
ですよね、
はい、の会社の人だったということなんでございまして、
そこがつながってたっていう。
そうね。亀ちゃんと初めて会った時に、うん、俺知ってますよって言って、あのババロワーズに行ってますからって言って、うんうん、ああそうなって言って、ごめん今日は赤白帽かぶってなくてって言ってで、握手してくださいって言って、うん、で、何につながりなんて、いや俺このお店一回来たことあるんですよ、
ほう
当たると一緒に来たら閉まってたんすっていうね、
行く前に電話しなきゃっていうね、
当たるさんもみたいなね、ことだったんですけども、
ちゃんと取説に書いてやるの
ね、本当なんでございますが、そんな亀ちゃんが主演でございまして、うん、はい、もう一人ですね、オレオレデカが、オレオレデカっていうタイトルで、ね、オレオレデカがいるんですけど、うん、オレオレデカの一人が、うん、我らがテラカンでございました。
お
テラカンが役者として出てまして、うん、で、オレデカ、まあ刑事なんでね、バディなんで、うん、大体二人組なんですけど、オレオレデカのもう一人が、うん、なんとギャンタンファミリー、うん、イジイジが、
う
ん、はい、
それコンビで、
イジイジとテラカンが この写真の通りのコンビでございまして、
なんかこうあの同じ世界の生き物とは思えないですよね。なんかね、
なんかまあでもあれですね、初老の刑事と若手のピリッとしたやつみたいな感じでございます。
この構図で見たらなんかあのこの若い方が死ぬみたいな感じ、
ね。そうですね。あのその方が絵になるなと思いますけど、はい。まあ寺川が死ぬとしたら寿命っていうなんですが、あのまあ
森重さんじゃないんだから
。加納監督からですね、うん、誰か男前おらんっていう話になりまして、うん、で、いじいじにずっとですね、特撮の映画出してくださいと言われながら、もう特撮小国が全く稼働しておらずですね、宇宙警備ジェットの続編も続かれることなく、ね、辻村さんがガンアクション取ることもなく何も稼働してなかったので、うん、なんとかイジイジに名目役者ということでございました、はいはいはい、男前いてますよとイジイジがということでイジイジ紹介しました、うん、爽やかな男前でもいいですかと、いろんな男前ありますけど、うんうん、爽やかな男前だったら紹介できますよということで、うんうん、イジイジを紹介しまして、
なるほど、
はい、
まさに
そこも別に統一十三でも演じゃうかってことでところがですよ、
ところが
ポイントは常住デカでございますよ。統一十三の役は常住デカとして用意されて
る。なるほど、
はい、うん、常住デカの役割はですね、うん、まあ、皆さん映画来ないと思うんで言いますけども、
うん、
なんせね、イカルガツアー誰も参加しなかったのでお楽しみなんでございます。
結構根に持ってます
ね。いえいえ、全然根に持たないですよ。そんなことなら統一十三の日に来なかった方が根に持ちますけど。
確かに、
はい、ババロワーズっていうですね、携帯 の、 グループ分けがあるんですけど、ギャングタン、ギャンタンファミリーとかね、うん、まあ、例えば従業員とかベガーとかね、うん、いろいろグループ分けしてるんですけども、うん、ババロワーズっていうグループ分けの中から、アキちゃんとナルト君を外しまして、うんうん、で、その2人だけをババロワーズっていうグループ分けにしまして、はい、他の全員をウアベーズっていう、はい、グループ分けに入れることにしました、はい、
うん、
っていうことなんですけども、
一応連絡だけ残してきた豆ちゃんはどう？
豆ちゃんもじゃあババロワーズに残しておきましょう、はい、
うん、
あとウニさんは公演だったかぶりだったんで、じゃあ、まあ、ウニさんは、
まあ、仕方ないと、
ババロワーズに、その4人はじゃあババロワーズってグループ分けにしときしといて、うん、あとの人全員をウアベーズっていうグループ分けを作りまして、そこに入れることにしました。
そんな強気なこと言ったら忘年会来てくれないですよ。
いや来ないんで。
あ、来ないですか。確実に来ないですか。
まあ秋ママが参加するんで、秋ママの動員力で何かがあるかもしれません。はい、はい、な感じでございますが、なんと、たけしーズじゃなくて、ナムレーズの時、日曜日ですかね、
はいはいはい、
ナムレーズ公演中に、うん、メーリングリストが回るという、
はいはいはい、
メールできる暇あったんやみたいなこと、
う
ん、
ババロワーズのメーリングリストが、ね、
っていうことが判明しましたので、うん、はい、酒井慎吾君が速攻レッスンしてましたんで、うん、はい、それ時間も残ってるんで、うん、はい、
すぐメールに対応できる時間はあった
ということが、うん、はい、判明しておりますので、
はい
はい、ウアベーズウアベーズっていうグループ分けに入れることにしました。はい、で常住デカなんですけど
そんな中
常住デカっていうね、うん、役割がですよ、なんと亀ちゃん、
うん、
亀ちゃんのところに、なんですかね、任意同行を求めに来る、
ほう、
亀ちゃんに任意同行を求めに来る役が、うん、常住デカなんです
よ。はいはい、尼崎からの使者みたいな、
そうなんですよ、
感じですね、
兵庫県警だったんでしょうね、多分ね、うんうん、標準語で喋ってましたけど、はい、そのワンシーンのみなんですけど、うん、はい、常住デカを、はい、まあ、ワンシーンなんですけど、一応チラシには写真を、常住デカの写真を入れていただいてますので、はい、まあ誤解したんでしょうね、加納さんが、この2人は動員あると、はい、全く動員ないですけど、そんなオレオレデカなんですけども、ゆこりんはどういう形でこのオレオレデカは参加してるんですか。
私は、その前にあった劇団フルハウスのお芝居の受付を、
受付を
手伝ってたんですよ、
う
ん、それでその打ち上げの時に、うん、明美見つけたと、
明美見つけたって言われた、
ほう、
言われた、明美見つけましたよって言われて、
加納監督に言われた、
いや 亀さんに
亀さんにアケミ見つけたよと。
アメアケミアケミスするみたいな。
いいか分からない。
何日空いてるみたいな。あ、空いてますけど、じゃあ空けみする。あ、はいみたいな。じゃあ空けみで。
空けみする。それって言ってねみたいな。そういう感じで。はい、
そうそうそう。だからその打ち上げの時にも、空けみ。明美、うん、キャバ嬢明美しか分かんなくて、うん、全然脚本とかもまだいただいてなかったんで、うん、一体どんな役回りか全然分からず、うん、ただキャバ嬢明美っていうので、うん、まあほぼ当日っていう、う
ん、それは当日を迎えた。
脚本がこう数日1週間ぐらい前にいただいたんです、
うん、あ、一応もらえたんですね。
そうそう、う
ん、
それまではただのキャバ嬢明美っていう、う
ん、なるほどね。僕も前もっていただいたんですけども、ジョージに渡さなかったね。ジョージは当日に言われてました、
うん、あれ渡ってないですかって。俺が止めてるもん。
俺が止めてたと
思って、うん、7並べでずっと4持ってる
みたいなね、うん、感じだったんですけども、まあでもね、そのワンシーンだけだったんでね、もう石田ジョージにとってはもうお茶の子さいさいでしたら、うん、そんなもん、うん、はい、そのすごいグルートのされ方してね。
でもね、そうですね、
明美見つけたってユーコリンやのにね。
ほんまやわ。ほんまや、ユーコリンやのに。
そうそう。
でまあ、 冷やかし感覚でやってきてしまったわけですね。じゃあ
そうですね、
まあ、そうですね、
そうですね、
そんな調子なんで加納さんから全く連絡が来ないそうなんです、この上映に関して。
あ、私加納さんの連絡先知らないんです。
知らないよ。
知らない。知らないんですよ。
まあそれはもう教えない方がいいんじゃないかなって言います。
そうですね。
そうなんですね。
面白いな、じゃあそれは。じゃあもうこのキャストの中で知ってんの亀ちゃん唯一一人だけってこと？
いや、亀さんと、うん、あと小野さん、海さんを知ってますね。
小野さんと海さんを、
まあ、はい、知ってます、うん、
ミスターの小野さんは知ってた、
ね、知ってる。
俺そんな話してたっけって言ってましたけど、小野さんに後日に会ったら、いや小野さんの話しかしてなかったですよ。そうそう、はい、ヒラパー的な感じでね、兄さんみたいな感じで、はい、相談事とかしたりとかしてね。1週間前ぐらいに言っとくんだよって言ってましたから。そんな感じでございますか。ああ、なるほど。
小野さんめっちゃ面白いですね。
小野さん面白いですね。
やばい。
やばい。超やばいよ、小野さん。
言われてみて。
やばいぐらい面白くないですね、我々もね。
脱ぎますもんね、だって小野さん。
小野さん、脱ぐん。
酔ったら脱ぎますもん。
脱いでどうするの、なんかこう、あの、ただい
い。普通に隣にパンツ一丁で言い張る。居酒屋とかで。
それは落ちはどこなの、それ。もう脱いだ時点で落ち的な感じ。それその後なんかあるとか。ナイスですねとかっていうとか、そういう。
もうそれで普通に飲んでるっていう。
パンチで普通に飲む。
パンチで飲む。そうそう
そう。それブリーフですか、何の。
あ、ビキニ。
すごいな。それ脱ぐ前提で履いてきてない、それ。
めっちゃこだわってはって、ビキニが好きやねんって。
へー。
あそこのビキニがいいとかいう話をしてくれる。
あ、ビキニ買うならここやと。
そうそうそうそう。あのメーカーがいいと。
ビキニのメーカーがあるんだ、そのたくさん。
ほんまやね、うん。風祭りさんっていうメーカーちゃったもん。じゃあビキニ履いてるから。ねえ、思い浮かばなかったんで。
えらい、まだすごいとこ出してきました
ね。ビーフストロガノフとビキニといえば風松さんですよね。まあ分から
ない。松田さんのために作ったんじゃない、ないんだからね。
ねえっていうね。ねえ、ほんと。
それがビーフストロガノフ
っていうことなんでございますが。
青春の味みたいな。
ヤワダは読んだことなかったですかね。
ない。
浦沢は全然読まないですか。
浦沢って何ですか。
柔らかいてたりとかですね、
あの20世紀少年とか
モンスターとか書いてる。
ああ、表紙は知ってる。
表紙は知ってる。
表紙は知ってる。何読むユーコリン。
私はドラゴンボールがすごい好きで。
あ、素晴らしい、ね、
そうそうそう、ベジータに恋をしてる。
あ、ベジータみたいなの好きなの。
大好き。あのめっちゃ強がってんのにそうでもない。
そうやね。こんな下級戦士に言ってたらボロ負けやからね、言ったらね、完全に負けてるからね。
最後サイヤ人の思いを託して死にましたよ。下級戦士に思いを託して死にましたよ。あんなにバカにしてた。
そんなバカな、カカロットに限ってみたいな。
そんなはずはないとか言って、ギリギリまで否定してたくせに。
そうそう、大好き。ね。
ベジータと悟空のフュージョンって何やったっけ？
ベジット。
ベジットか。うん、フュージョンまでしてもたらもう完全にもあかんよね、もうね。受け入れてもうてるもんな。
まあ、最後まで抵抗しましたけどね。そんなのはもう嫌だ、みたいな。死んだ方がマシだ、みたいな。ぐらいのことを言いながら、
うん、フュージョンしちゃった。
そういうとこが好きですよね。
あ、そういうところがいい、うん、
ギャップがね、
ギャップやね、相当なギャップ、ね、ちょっとそういう弱いとこも女子に見せるのがいいのかも、
ね、そうそうそう、普段強いくせに、うん、あ、弱いんだみたいなのにコロッとこう、
まず今ちょっといい話聞かせてもらった
ヒントありましたね、
ちょっとこれ、うん、ちょっともうちょっとそこを掘り下げたいところですね
弱いところをさりげなくなんかこう感じさせるのがいいみたいな、
あ、そうそうそう、こういう時はお前に頼りたかったよとか言われたら、ほんとそんなこと言ってなかったよって言われたら、うん、あ、おうって思う、
ギャップのためで、でもその前に威張っとかんとかんってことだ ね、
う
ん、でもね、
そうそうそうそう、ちょうど S やのに自分が弱った時はちょっとほんまにお前に頼りたかったみたいな言われたらお前 S ちゃうかって言われて
すごいギャップやっすね。
それ難しいな。
でもその前半の部分でですよ、まず S の部分で我々は嫌われるんじゃないかって恐怖に苛まれてるんですけど、それはどうしたらいいんですか、その。
いや、男はおせおせやと、うちはもう押して押して押して時々、うん、こんな目も見せんねんお前にはみたいなのね、っていう、
それ調子乗りすぎて、それストーカーで訴えられないですかお前なんでやねんみたいな、ってなんか怖いんですけどこの人警察に電話されたりしないですか、それ大丈夫ですか、それは。
ド M の人を狙っていくしかない、
それ難しい、それ見極め、それ見極め、ちょっとどうですか、
それ難しいですね、
ちょっとそのスカウター打ってくださいM スカウタービビビビビビビビみたいな
お前のは旧型だからダメなんだ
ものすごいド M と終わったらパコーン割れたりなんで壊れたんだみたいな
俺のも故障だな
みたいなね、そう、そのド M、 M 調べスカウターじゃあ欲しいってことですね、我々ね、じゃあね。
もう聞いてくれはりましたか、 JTS ギャングタウン、笑いがあって下ネタだらけで男ウケがいい、司会の私も鼻が高い、 JTS ギャングタウン、 JTS ギャングタウン、美味しい。
片っぽがものすごい相手のことを思ってても、もう片っぽが全然持ってなかったりとかね、このじゃあなんで一方的にその人は響いてんねんとか、なんで一方的にこの人は響いてないねんとか、同一人物ですよねってことなんですけどね、これはどうなんですか、よくね、それはどうなってるんですか、このメカニズムは。
ね
え、ねえ、ねえ、ねえ、
名言を探
った、ねえそうなんですね、本当、ね、変なところに響く、変なところに響くは何が響くんですか、その変な急になんですか、その暴れ出すような人がいいとかそういうことですか。
あ、ねえ
殴られた後この人優しいな石原真理子的なそういう
DV じゃないですか、
そうか、それ DV です、
ねえ、ね、
否定はしません、否定はしないですよ ね、 今後のあれですか、その舞台の予定とか優子には全然ないわけですか。
私はないですね、
うん、どう活動していくつもりなんですか、そんな優子凛はどう覚えていくんですか。
そう、呼んでいただければ私はもう全然やりたいんですけど、何しろこう今までの経験がないんで、素人スタートなんで、まあ、その当日までにどうやってこう私が頑張ってこう引っ張ってもらうかっていう、自分がどんだけこう頑張ってこう自分を上げられるかっていうのが勝負なんで、もう本当に使っていただけるって人はすごいこう神やと違うもんね、
最長老さんにこうつってのけてもらってっていう、
そうそうそうそう、それでグイーンってこう引っ張ってもらうしかちょっと私はぐらいにも、
じゃあ加納監督も呼んでくれたんで、使ってくれたんで、神様
神様は神様。
神のない神様ですかね。
お
おおおおおお
そうね。
そうね。うん、神は確かになかったけど。うん、そう。でも、どっかの劇団に所属しようっていうのはないですか？
やっぱしたい、したいなと思うんですけど、年も年だし、
そんなことない。
仕事してるし、と思うと。
そうね。仕事あるもんね。
そう。何をこう優先で。うん、でもね、やっぱりこう、夢に、夢とかやりたいことに向かって、こう、うん、進みたいなっていう気持ちもあるんだけど、うん、それにこう、一歩こう、踏み出せない自分っていうのがある感じかな。
うん、だからね。
ねえ、もういい年なんだね。
いやいやいや。そんなね、なかなかこう一歩踏み出すって難しいわけですよ、うん、その私を予約してくださいみたいなね、うんうん、前鏡に、うん、あんなことができるかどうかってことですよ、
いたもんだな、おい、うんうん、
よし行くぞみたいな、また安倍ちゃんが言うわけですよ、うん、どこへやねんって、あの続きないんかな、あの続きなんかベッドの中入ってる
なんかないかな、もうなんかもう CM の息を超えてしまうんじゃないですかね、うん、もう15秒じゃ表現できないみたいな、
そうか、うん、15秒で安倍ちゃんも終わっちゃうぐらいのね、やっぱ面白いですけどね、うん、トリック見てる限りは虚婚ですけどね、安倍ちゃんね、
ほうほうほう、
うん、役の役なんですけども
そこにトリックはなかった
みたいなね、うん、あんな前鏡のことは女子はリアルにあるんですかね、あんな戸田恵梨香みたいな、あんな私を予約してくださいみたいな、
そんなね、うん、私はちょっとね言えない
ですよ、言うねよね普通はね、普通言わねえよね、そんなだって赤ワイン頼んでくれただけの人ですよ、アメちゃんって、そんなね、うん、
ビールじゃない人の
あれをじゃあ私赤ワインでいいですかって言ったらもう吉田ジョージは激怒ですよ、一杯目はビールだろうって吉田ジョージは激怒しますよ、あんなのことを言ったら、まあ、
相手が戸田恵梨香じゃなかったらね
まあね、うん、難しいとこですけども、うん、でその後に名前書いちゃえ、本当戸田恵梨香も、
うん、吉田ジョージで
けどね、ほんとね、もう吉岡美穂もね全然もうね、あのオーラなくなってますわ、
あーですか、この間まんま出てたんですよね、
全くオーラなかったですね、
ビデオ撮ってるだけで見てないんですけどね、
ぜひ見てくださいよ、もう全くオーラなくなってしまったんで ね、 ただの2時の花ですね、今たまたま映ってたんでね、急に悪口言い出しましたけども、まあ、イザムですからね、相手がね、もうやっぱりね、イザムももう夫婦作戦しかないなっていうことね、
もうね、うん、本職でどっちみちそんなパッとしないでしょうからね、
お猿的なね、うんうん、山川恵梨香ありきのお猿みたいなね、いう感じですけども、いや夫婦ヌードがあるかないかっていうね話もありましたけども、
そんなところまで行きますか、
いいね、そういう噂も出てましたけども、
吉岡美穂だけでいいんですけど ね、
ねえ、金額にが折り合わなかったという噂でございますが、イザムが多分釣り上げたんでしょうね、
なるほど、だって欲深いみたいな
全く我々がイザムに対していい印象を持てないということだけをお送りしておりますそれだけをね、お送りしておりますが、
なるほど、ノーカットでお送りします
、本当ね、なんか本当ね、吉岡美穂がまんままだ戸田さん見てないんで見たら分かると思うんですけど、まだイザムに気持ちがいってるわけなんですよ、見れば分かると思うんですけど、いやいやいや、そんな気持ち持っていくような男ちゃうでっていうことをね、
伝え
たかったんですけどね、なぜね、会うたこともないんでね、吉岡美穂にね、我々ね、うん、かけて美穂っていうかける先がなかったんですよね、笑ってたらね、かけて美穂したとこなんですけど、
間違ってアデレンスに電話してしまいそう、
そうね、
髪間に合ってます
みたいなね、狩野さんにつなぎますって感じになってしまうんですけども、ぜひともね、今後のゆうこりんの活躍に注目していきたいギャングタウンなんですけども、はい、でもうこれを機会にギャングタウンともね仲良くしていただきたいんですけども、トラさんにご報告なんですけど、一応今回出ることに関しましてですね、ゆうこりんがギャングタウンをちょっとチェックしようっていうことで、検索していただきまして、当時十蔵かなんかでギャングタウンにはたどり着けたんですけども、どうやったら危険のラジオっていう、いつものなんでこのプレイヤーが分からへんねんっていうことなんで、なんとか常にここをクリックしてねっていうのを書いていただく方法
書いてるんですけどね、
なんとか
このプレイヤーで聞けるよってい
うのが入ってるのにね、なんとかあれをここやでって分かるようにしたいっていうね。でもあんだけ出てんのにね、
なんかこう三角はあるなと
思う。三角あるな、ほんまやね。
これ何
再生みたいな、
これ何かなと思って、
うん、なんかこう iPod みたいな感じでなんかその三角を押してもらったらもうそのままちょっとローディングしたらもう始まるっていう、うん、
あ、だってあれってさ、俺パソコンない俺でも分かるけど、うん、矢印が指のマークに変わるやんな絶対な、うんうん、ここっていう時のね、
押してねっていう、うんうん、
俺あれで見分けてるもんだって。あ、指のマークになったらここなんかあるねんな。
俺それで見分けてるから。うん、いやもうそういうことですよ、う
んうん。俺なんかからしたら、うん、であそこだってあの矢印のところだったら指のマークになるやんな絶対。うん、
のはず、
うん。友達みたいなマークになるはずやん、ね。
目玉は入って
る。目玉入ってないですけど、うん、まあね、なんとかね、ギャングタウンとね仲良くしてください言うとに、はい、本当に。はい。はい、12月は忘年会なので、ぜひ
参加してください。はい、
京都もね、我々ちょくちょく行くんで、ちょっと、はい、お付き合いしていただきたいんですけども、はい、京都って言っても、淀までしか行かないんですけど、はい、淀より向こうは行かないんですけど、淀までちょっと下って来ていただければ、はい、我々は、しょっちゅう淀には行くんでね。
はい、近いですもん淀。
お、京阪やもんね。
京阪なんで、うん、はいはい。
京阪は。
京阪、はい。
はい、ということでお願いしますということでございますが、ぜひともですね、ネオスピリッツ上映会ね、来ていただきたいんですけども、まあ一応文字では出してるんですが、一応なんか。ゆうこにこの辺をなんかいい感じで読んでいただければ
いい感じで、
はい、
はい、
適当な情報だけをちょっと
ホイコンネオスピリッツ第13回定期上映会、
定期上映会です、
はい、日時が11月27日金曜日、
はい、
場所が淡路東宝2、
お
6時半会場の、7時上映
上映です、はい、
で次の日、うん、11月28日土曜日、
場所を変えまして、
場所を変えまして大東市立文化情報センター、うん、DIC21
か21か、はい、
かなんか、はい、15時半会場、
うん、これも駅の中にあるんでね、なんとか駅大東の
隅
の道まで行けばなんとか行けると思いますんで、はい、
で4時からと6時からと、まあ、2回公演ですね、
土曜日は2回ありますんで、はい、
で前売り券が400円、
うん、
当日券が500円と、
素晴らしい、
お手頃な感じで、
うん、ございますが、ジョジュデカも見れますし、
うん、
ゆこね声の出演ですかね、
はい、
声もゆこねの声も聞けますし、
キャバ嬢あけみです、
キャバ嬢あけみで聞けますしですね、
キャバ嬢なのに声だけなんですか、
声
だ
け、おえつっていうね、
お
えつ、うん、初おえつですわ、
そいつだなんて
ね、ぜひおやつを聞きに来ていただいて、
はい、
アタルさんの前の会社の人亀ちゃんも出ますので、うん、はい、ぜひともよろしくお願いしますという感じでございますが、
はい、
あ、テラカムも出てるし、うん、イージージも出てるよ、
もうギャンタンファミリーがかかってるじゃないですか、
ありがとうございます、
はい、
時間が余ればですね、アウトドア外派も上映するかもしれません
それはない
ないからね、あの大スクリーンに見せたらえらいことになりますが、はい、ということでございます、11月号ボリューム2でございました、ゆうこりん今日はどうもありがとうございました、
ありがとうございました